メッセージ28、神の奥義、キリスト。ローマ数字1、聖書における奥義とは、隠されていて知られていない事柄を指しているだけでなく、神の心の中に隠されている事柄をも指しています。これが聖書で述べられている奥義に関する原則です。コロサイ2章2節、それは彼らの心が慰められ、彼らが愛の中で結び合わされ、理解力から来る全き確信のあらゆる抱負へと至るため、すなわち神の奥義なるキリストを知る全き知識へと至るためです。4章3節、同時に私たちのためにも祈ってください。それは神が御言葉のために私たちに門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語ることができるためです。この奥義のために私もつながれているのです。ローマ数字2、コロサイ2章2節は、神の奥義なるキリストと言っています。神の奥義はキリストにおいて表されているので、キリストは神の奥義です。ローマ数字3、聖書の中には5つの大いなる奥義があります。A、宇宙の奥義は神です。神は宇宙の意義、また目的です。B、人の奥義も神です。C、神の奥義はキリストです。D、キリストの奥義は紹介です。E、紹介の奥義はキリストの有機体、すなわちキリストの拡大としてのキリストの体です。ローマ数字4、エペソ人への手紙の中で、奥義は極めて重要な言葉です。A、永遠において神は御心を計画しました。しかし、それは彼の中に隠されていました。それは奥義でした。エペソ1章9節、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。これは神がご自身の中で計画された彼の大いなる喜びによるもので。B、神の隠された、定められた御旨は奥義です。この奥義がミングリングされた霊の中で明らかにされることが奥義の啓示です。エペソ3章5節、その奥義は今や彼の聖なる使徒たちと預言者たちに霊の中で啓示されていますが、別の世代ではそのように人の子たちに知らされていませんでした。C、神の奥義は彼の隠された、定められた御旨です。この奥義にはエコノミー、すなわち奥義のエコノミーがあります。D、キリストは奥義です。紹介はキリストを表現するキリストの体としてキリストの奥義です。エペソ3章4節、あなた方がそれを読むなら、キリストの奥義に関する私の理解を知ることができます。E、キリストと紹介は一つ例であり、偉大な奥義です。